今回はですね、共有してもらった情報源、特に駒田さんの非エンジニア向けチャット GPT で始めるバイブコーディング、これをちょっと深掘りしていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
プログラミング経験がなくてもアプリが作れるっていうバイブコーディング、
ええ、
これって単に AI がコード書くって話だけじゃなくて、なんていうかアイディアさえあれば誰でも形にできるみたいな。
そうですね。開発の、まあ、民主化というか。
ええー、そんな感じに聞こえますよね。その核心を探っていければと。
まさに。スキルセットのボトルネックが、こう、コードを書く能力から、AI とうまく対話して、アイディアを伝える能力に変わっていく。そんな可能性を感じますね。
ああ、なるほど。
特に非エンジニアの方にとっては、これは結構大きな変化かもしれません。
まず基本として、このバイブコーディングって、そもそも何なのかですが、
はい、
AI、特にチャット GPT みたいなツールにコーディング作業の、まあ、大部分を任せるスタイルという理解でいいですか？
ええ、その通りです。人間はこんなもの作りたいんだろうって自然な言葉で伝えるだけでいいと。2024年頃からですかね、アメリカで注目され始めて、ソフトウェア開発の敷居をこうぐっと下げている感じはあります。
なるほど。
ただ重要なのは、AI はあくまで強力なアシスタントだってことですね。
あくまでアシスタント？
ええ。何をどう作りたいか、最終的な判断とか方向性っていうのは、人間がしっかり握っておく必要があるんです。
なんていうか、受け身じゃなくて、主体的に働きかける姿勢が大事かなと。
メリットはすごくわかりやすいですよね。コード書けなくてもアイディアを形にできる。学習コストも低い。
そうですね。でも、デメリットとして上がってる、バグ修正とかセキュリティ対応の難しさ、これって、AI 任せだと結構ブラックボックスにありがちじゃないですか。
ああ、それは的をした指摘ですね。
やっぱりそうですか。
ええ。AI が生成したコードの品質とか安全性をちゃんと見極めるのって、非エンジニアの方にはまあ正直難しい部分です。限界があるっていうのは認識しておくべきですね。だからこそ、AI への指示、つまり要件定義の質、これが結果を大きく左右するんです。
なるほど。要件定義の質か。それで数ある AI の中でも、なんでこの記事では特にチャット GPT が初心者向けだって推薦されてるんですかね？
ああ、それはですね、最大の理由は、その対話型っていう性質にあると思います。
対話型？
はい。開発中に、例えばつまずいても、ここわかんないんだけどとか、このエラーってどういう意味ってその場で質問して対話しながら解決できるんですよ。
へえ。
これって指示を出したら、はい、成果物どうぞっていうタスク完了型の AI にはない点ですよね。
確かに。初心者にとってはこれがすごく心強い。まるでなんか専属のチューターが隣にいるような感覚。
横に先生がいる感じ。それは確かに心強いですね。
ええ。それに加えて、搭載されてる AI モデル。例えば GPT-4o とか、最新世代の性能がやっぱり非常に高い。
性能も良いと。
はい。で、月額20ドル程度のプラスプランでこの高性能モデルを使えるので、コストパフォーマンスも結構魅力的なんですよね。
なるほど。じゃあ、具体的に始めるには、ハードルってそんなに高くないんですか？
準備は、驚くほどシンプルですよ。
ほう。
まずはさっき言ったチャット GPT のプラスプランへの加入ですね。
はいはい。
それから、コードを編集するためのエディタ。ま、VS コードとかが定番ですけど。
VS コード？
ええ、でも、記事で推奨されてたカーソルみたいに AI アシスト機能が組み込まれてるものだとさらにスムーズかもしれないですね。初心者には特に。
AI アシスト付きのエディター。
そうです。Mac ユーザーの方なら公式のデスクトップアプリとの連携も便利みたいです。
やっぱりプラスプランはほぼ必須って感じなんですね。無料版だと制限がありますもんね。
まあ試すだけなら無料版でもいいんですが、本格的に何か作ろうってなると、やっぱりプラスが推奨されますね。
なるほど。
で、始めてみて成功するための鍵なんですけど。
はい。
やっぱり AI への伝え方、要件定義ですね。
また出ましたね、要件定義。
ええー。どんなアプリなのか、ウェブ用、それともデスクトップ用、似たような既存のアプリってあるみたいな点をできるだけ具体的に伝える。
ただ、完璧な指示書なんて、特に初心者はなかなか書けないですよね。
もちろんもちろんです。だから、指示するっていうより、相談するみたいな感覚が大事なんです。
相談する感覚？
ええ。記事にもありましたけど、私に必要な情報を質問してくださいって、AI に聞き取りを促すヒアリング方式。これも有効な手だと思いますよ。
へえ、面白いアプローチですね。 AI にインタビューしてもらうみたいな。
そうなんです。AI との対話を通じて徐々に具体化していけばいいんですよ。
なるほどな。
それともう一つ、AI が完璧なコードを出すとは限らないっていう点。
ああ、やっぱり。
特にあの JavaScript 周りとかはエラーが頻発しがちっていうのは、まあ覚悟しておいた方がいいかもしれません。
JavaScript ですか。
ええ。でも慌てなくて大丈夫なんです。
ほう。エラーメッセージをそのままチャット GPT に貼り付けて、これ何？どう直すの？初心者にも分かるように教えてって聞けばいいんです。
そのまま聞いちゃうんですね。
そうです、そのまま。大抵は解決策とか解説を返してくれますから。
なるほど。エラーも対話のネタになると。
そういうことです。
そういえば、この記事の筆者の駒田さん、HTML とか CSS の知識ゼロから実際にツールを3つも作ったんですよね。
そうなんですよ。YAML っていう形式でプロンプトを作るツールとか。
YAML、プロンプト作成ツール。
あとは、エレクトロンを使ったデスクトップのライティングアプリとか。
エレクトロン、名前は聞きますけど、これはウェブ技術。HTML とか CSS とか JavaScript でデスクトップアプリ作るためのフレームワークでしたっけ？
まさにその通りです。
へぇー。
それから、Next.js を使った英単語学習アプリも作られてましたね。
Next.js もよく聞くウェブ開発のフレームワークですね。知識ゼロからそこまでいけるっていうのは、なんか、バイブコーディングの可能性を感じさせますね。
本当にそう思います。非エンジニアでも、AI との対話を通じて具体的なアプリケーションをちゃんと形にできるんだっていう、非常に力強い実例ですよね。
というわけで、バイブコーディング、特にチャット GPT を使えば、プログラミング経験がないあなたでも、アイディアを実現するための結構現実的な選択肢になりそうですね。
ええ。
必要なのは、月額20ドルの投資と、これ作りたいっていう情熱、それから、まあ、AI と根気よく対話する姿勢って感じでしょうか。
そうですね。もう、コードが書けないから諦めるっていう時代は終わりつつあるのかもしれません。エラーとか、意図の齟齬っていうのは、まあ、つきものですけど、それも AI との共同作業の一部。
共同作業の一部。
ええー。むしろ、そのプロセス自体を楽しむくらいの気持ちで臨むのが、良いんじゃないかなと思いますね。
さて、ここまで聞いて、あなたは、AI にコードを書かせる未来に、どんな可能性を感じましたか？あるいは、逆にどんな不安がよぎりましたかね？もし何か作るとしたら、まずはどんな小さなアイデアから AI に相談を持ちかけてみたいですか？